大唐建立。中宮御参の際、ご祈祷に精進した者たちには、上から下まで漏れなく恩賞があって、その労をねぎらった。中宮の体もようやく元通りになったので、中宮は再び六原から内裏に帰られた。中宮に王子が生まれることは、中宮の入内当初からの清盛夫婦の夢であった。
いつか王子が誕生し、御位におつきになったその時は、外祖父外祖母じゃ。どうか早く王子がお生まれにならんものかのう。
この願いがかなって、めでたく男子出征したのも、日頃信心深い厳島の賜物かもしれなかった。平家の厳島信仰の始まりは、清盛が秋の神時代に遡る。まだ鳥羽院の御時、荒野の大塔の修理を仰せつけられ、六年がかりでそれを完成した。清盛が大塔を拝み、奥の院に行くと、どこからともなく、眉の白い俗人離れのした老僧が現れ、しばらく話をするうちに、こんなことを言った。
この山は、真言密教の聖地として、連綿として続いておる名山じゃが、秋の厳島、越前の紀伊宮も、共にこの山には由緒のあるところじゃ。紀伊宮は栄えているが、厳島は見る影もなく荒れ果てておる。次にはぜひ総門して、厳島を修理されるがよい。すれば、あなたは天下に肩を並ぶもののない身分になること間違いなしじゃ。
そのまますたすた歩き出した老僧を、不思議なことを言う人かと思って、後をつけていくと、たちまち見えなくなってしまった。
さては、弘法大師であったのか。
いよいよ不思議な念にとらわれた清盛は、高野山の金堂に曼荼羅を書いて送った。西曼荼羅は、浄明法印という絵師に書かせたが、東曼荼羅は自分で書き、何のつもりか、大日如来の宝冠は、自分の首の血で書いたと言われる。都に帰った清盛は、ことの次第を早速報告した。鳥羽院もひどく感動され、清盛の任期を延長して、厳島の修理に当たらせた。鳥居を建て替え、社を新築し、180軒の回廊も作った。修理が済んで、清盛が厳島に参籠していると、ある晩、御宝殿の戸が開いて、美しい少年が現れ、大明神の使いで参ったものですが、この剣を持って全国を鎮め、朝廷をお守りするようにとのお告げです。と、銀の昼巻きした粉木なたを枕辺に置いて姿を消した。気がついてみると、それは夢であったが、枕元を見ると、確かにその粉木なたが置かれていた。その後再び大明神の御託宣があり、いつぞや老僧を持って言わせたことを忘れるではないぞ。ただし、御身に悪行あらば、栄華は一代限り。というのであった。以来、厳島は、平家一門の守り神のようにされているのである。